キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
経営者や営業マンは貯金をしない方がいいっていう辻先生の持論なんですけども、どうしてでしょうか？
そうだね、はい、貯金貯金はね、やっぱ子供の頃からね、親から貯金しなさいっていうふうに言われていると思うんですけど、営業マンとか経営者の方は貯金をゼロにしろとかするなっていうわけではないんですよ。貯金は貯金でした方がいいんですけど、貯金ばかりに目を向けて、その例えば投資だとかお金を使うことが悪で、そのお金を貯めることが正義だっていう、風潮もあるとは思うんですけど、そうではないかなっていうふうに思うわけね。特にその現役の方、ビジネスマンだとか経営者とか営業マンの方は、ちょっともうちょっとお金を使った方がいいですよと。お金を使って今まで見えてこなかった世界っていうのを見る必要がありますよってことね。貯金ばかりしていて結局自分の今までの通常のルーティーンから外れないっていうのはあんまりよろしくないわけですから、その今までの自分を壊すためにお金を使いましょうねっていうことなんですよ。例えば分かりやすいところで、ブランドのものが別に好きでもないっていう方がいらっしゃるんだったら、じゃあ一つだけでもいいから何かブランドのお店に行って、その何か一個買ってみましょうよとかっていうことなんですよ。はい、もうブランドに身をね、グッチとかに全身グッチにしろとかいうわけではなくて、僕もあんまりそんなあんま好きじゃないんですけど、そのね、全く持ってないよりかは何か一個持って、なんでこのグッチとかプラダだとかそのエルメスとか、ああい う超一流のブランドはなんであんなに人気なんだろうかと、私全然いると思わないんだけどなみたいな、でもなんかやっぱり物が違うんだろうかと思ったら、なんかいいことあるんかなとか、やっぱ持つとやっぱ自慢したくなるんかなとかっていうのをいっぺん経験した方がいいですよっていうことですね。はい、例えば、自転車通勤始めようかなっていうふうになった時に、ママチャリもあればクロスバイクもあればロードバイクもあるわけですよね。じゃあその時にママチャリじゃなくてクロスバイクだとかロードバイクに、ね、いっぺん乗ってみようかなとか、ママチャリは中学校高校の時に乗ってみたから、じゃあ大人になってからはママチャリじゃなくてもうちょっとこうね、スポーツ自転車みたいなのちょっと乗ってみようかな、何が違うんだろうなみたいなのを乗ってみるのもありかなっていうふうに思うわけね。でそれをケチって、いやママチャリでええねんと、そんなスポーツバイクなんか乗ったら10万円とかするやないか、5万とか10万とかね、高かったら20万30万でするじゃないかと、自転車にそんなお金かけてられるかっつって自転車屋さんで1万9800円で売ってる自転車でいいんだではなくて、だったら5万円の方行きましょうよと、クロスバイク行きましょうよとか、じゃあもっとガッツ出して10万とか20万とかのロードバイク行くんだったらそれでも全然 OK かなっていうふうに思うわけね。そういう意味でお金使いましょうねってことで貯金をするなとかいうわけではなくて、その貯金に回すお金を、ある程度確保もしといて、で投資の方っていうかね、そっちの方も行きましょうねと。もちろん本を買うだとか、セミナーに行くとかでもいいですし、何でもいいわけよ。とにかく何かしらの自分の経験値を高めるようなものをその使いましょうねと、お金払いましょうねと。じゃないと売り手思考ばかりになって、その買い手思考、お客さんの気持ちが分からなくなっちゃうわけね。売り手ばかりだから、 営業マンとかになってくると、売って売って売ってなんぼの世界やからね買う人の気持ちが全く分からへんみたいになってしまったら、それは乖離していくわけだから良くないですよと。例えばブランドものの、服を着て、カバンでもいいんですけどね、それを持って例えばそのブランドのところに行ったら、いつもね使っていただきありがとうございますとか言って、もう入り口のところとかで言ってくれるわけですよね、洋服とかでも、いつも着ていただいてありがとうございますとか言ってくれるわけですよ。あ、こういうこと言ってくれるんだみたいな、自社の服だとかカバンとか持ってたらそういう、ね、接客っていうのが あるんだっていうのが分かりますし、でそういう、ね、一流ブランドっていう高価格帯を扱っている人の接客ってどういう接客されているのかなとか、立ち位置だとかディスプレイとか参考になる部分がいっぱいあると思うわけですよね。いや、そういうところを勉強するためにも一遍、ね、その全く興味がなくても一遍そういうのを買ってみて体験してみるのもありなんじゃないのかっていう話なんですよね。だって商売人としてお客さんの気持ちがわからないっていうのは致命的ねそういうのを持ってきて、行った時に、あ、こんな気持ちになるんや、これは気持ちええなと、これはもうやっぱうちのお店でも言わなあかんなとかってなると思うわけですよ。だから店舗経営者だとか、その、ね、自分のお店を持ってる方とか営業マンもそうなんですけど、もう積極的にお店に行って商品を買うべきだと僕は思っています。はい、ネットショッピングもいいんですけど、できればお店に行って買った方がいいかなと。でネットショッピングもどんどん活用すべきだと思います。はい、後でどんなメールが来るのかとかどんな売り込みメールが来るんだろうなみたいなとかをね、体験して初めて分かる世界というのはいっぱいありますからね。だから特に今の AI とかっていろいろ発達していってるわけですから、例えば Kindle なんかもそうだし、その Alexa とかもそうだしね、その音声でどうのできるとかっていうやつも、いっぺん自分が試してみて、これは良かった良くなかったとかっていうのを体験してみるのがいいのかなっていうふうに思うわけね。でお金を払って初めて見えてくる世界っていうのもあるわけですよ。そういうのを率先して取り入れるべきですよと。なんでそういうのを進めるかっていうと、ほとんどのお客さんっていうのはあんまりそういうのにお金を使わないんですよ。どっちかっていうと親の教えを受けて貯金貯金貯金貯金っていう人が多いわけですね。そんな派手なもん使ったらあかんよとか、そんなもう質素に我慢しやみたいなことを言われているわけですよ。貯金しや貯金しやっていうのは子供の頃から言われているので、貯金志向が結構ね、人が多いと思うわけですね。だからそういうのに無駄なものにお金を使うっていうのはどうかなっていう考えが多い中で、そしたらお客さんは興味のあることに対して率先してお金を使わないわけね。そうすると自分のその例えば知識の幅だとか経験の幅っていうのがちっちゃくなっていくわけなんですけど、でもそういうのにどんどんどんどんお金を使ってる人っていうのは、お客さんからしたらすげえこの人っていうふうになるわけですよ。お客さんからすげえこの人って言われないと、お客さんはあなたに対してお金を払いたいとは思わないわけですから、だから絶対的にお客さんよりも上に立とうと思ったら、はい、たくさん経験している必要がありますよと。たくさんの知識を持ってたくさんの経験をしていないと、お客さんからはすげえこの人っていうふうに思われないわけですね。だからいっぱい経験しましょうねと。車で通勤していますよ、じゃあいっぺん自転車で通勤してみたらどう変わるんかなとかね、でこれが例えばロードバイクとかに変わったらどうなるんだろうなとかっていうのをいろいろやってみたらいいと思うんですよね。じゃあ歩いてみようかなとかで、え、何今度マラソン大会あんの、絶対俺走らへんけどやってみようかなとかねえ、マラソン走るのにお金かかるのな、参加費用でね、参加費用でお金かかっちゃうのって、え、お金払ってまで走るの意味わかんないって思ってる人ほとんどの中で、お金払ってやってみるみたいないいかなと思うわけね。なんでこのマラソンにね、いっぱい人が集まってるんやろうなと。ほとんどの人はあの外でね、応援してるだけやのに、なんであんなん走ってんやろ、きついだけやんかマラソンなんてって思っているにもかかわらず、自分がやってみて、おお、もう一回やってみたいな、来年もやろうかなって思うのはなんでやろうなみたいな、そういう人の心理を知るためにもやってみるっていうのが一番大事かなというふうに思うわけね。でこういうのってマーケティングになったりだとかもしますから、まあ、ぜひ営業マンの方とか経営者の方はやった方がいいと思っています。例えばその経営者の方だったり会社勤めされている方だったら、アスクルを利用されている方多いと思うんですよね。僕も結構利用しています。はい、でじゃあなんでアスクル利用するんですかってことなんですよ。例えばホームセンターだとか文房具屋さんに行ったら、アスクルより安い商品がいっぱいあるのに、なんでアスクル使うんだろうなと。この なんでかっていうのに答えれるようにならないとダメなわけですね、うん、これはちゃんと経験がないと知識がないと答えれないわけですから、まあ、あとちゃんと考えなきゃダメなんですけど、これがないとダメなんですよね、うん、まあ、また余談ですけど、その、まあ、募金だとかプレゼントとかっていうのはなるべく、まあ、した方がいいっていうふうに言われています、はい、僕もそう思っています、うん、お金は天下の回り物っていう、まあ、よく言ったもので、相手に喜んでもらうためにお金を使うと巡り巡って自分のところに戻ってくるっていうふうに言うじゃないですか。本当かなっていうふうに思います。自分の喜びのためにだけに自分のお金を使うっていうよりかは、相手に、例えば彼女でも奥さんでも子供でも何でもいいので、その相手に対して喜んでもらうようにお金を使うと、なんだかんだ言ってこう巡り巡って、こういいとこに、自分のとこにも帰ってくるんじゃないのかなと。もちろん親にもでもいいかなというふうに思います。はい、なんかよく斉藤ひとりさんだったか、ちょっと忘れちゃいます、斉藤ひとりさんだったと思うんですけど、請求書を見たらため息をつくなって言って言うんですよ請求書かよとか言って言うんじゃなくて、請求書を見たらいつもありがとうと、よく頑張ってくれた、気持ちよく支払いますって言って、お金払いましょうねと。そしたらお金はそのあなたの感謝の気持ちを受け取って世に出回って、またあんたのところに戻ってくるから、みたいな話を、確か斉藤ひとりさんだったと思うんですけど、なんかそんな話を聞いて、ああなるほどなと。請求書が来たら、なんだよまた請求書かっていう、まあ、社長さん多いと思うんですけど、そういう言い方やめましょうねみたいな感じなんですよね、うん、でなるべく僕は個人的には、その、まあ、今もそうなんですけど、例えばまだこの携帯使えるから、パソコン使えるからって言って、もったいない、まだ使えるからといって、まあ、古い機種を、ね、使い続けるっていうのも、まあ、やめた方がいいんじゃないかなと。こういう変化の早い IT 関連っていうのは、人よりも早めに早く、ね、使いこなすっていうのが大事かなというふうに思います、はい、だから僕もその、まあ、今から約10年前になるんですけど、 iPad を誰よりも早く手に入れたおかげで、お客さんからすげーっていうふうに言われていましたから、使わなくなった、まあ、器具とかね、まあ、着なくなった服なんかも、そのいつか使うかもといってクローゼットとかにしまっている方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、着ないですよね1年着なかったり2年着なかったら絶対着ないから、そんな捨てた方がいいですよと。どれだけ高くても、高くてもったいなかったら売っちゃいましょうみたいな、メルカリ GO みたいなメルカリで売っちゃいましょうねみたいな感じの方がいいのかなというふうに思います。はい、2年使わなかったらもう二度と使うことはないですからね。ないですよね、ぶっちゃけで、うん、だからまたもし必要になったらまた新しいの買えばいいじゃないっていう風になりますからね。これなんか本とかも同じようなことを言ってる方がいらっしゃいました。本はどんどん捨てていくって言って、読んだらすぐ捨てるんやって。で捨ててまた欲しいなってなったらまた買えばいいと。じゃないと本貯めていくと、その本棚にびっしり、ね、本が詰まっていくし、また開くっていうことがないから捨てたらいいんやと。どうしても気になったらまた買えばいいやんかっていう方もいらっしゃいました。これ誰やったかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、なんかそんなこと言ってる人を見てて、わーすげえなーっていうふうに思いましたね。僕はちょっと本はなかなか捨てれる本と捨てれない本がありますけど、まあ、捨てれる本はどんどんどんどん捨ててもいいのかなっていうふうに思いますけどね。まあまあまあ、僕は本はなかなかやっぱ捨てれないタイプかなと。うん、まあ、もしかしたらね、子供が読むかもと思ったりとか、あ、この話どっかで、ね、記憶には残ってるんだけど、メモを探してもどこにもその詳しく書いてないしと、確かあの本に書いてあったな、どれだっけつってパッて探すときに、そのパッていうのが勝ってっていうふうになってくると、その、ね、時間がねロスになってしまいますから、パッとすぐ手に入れるためにも、その、ね、読み切った本っていうのは結構残しておくとか、また何かの時に使おうと思っている時はあるので、こう情報発信者になるとね、やっぱそういうのがありますからね、なかなか捨てれない部分あるかなというふうに思いますけど、あ、確か鴨頭さんかな、はい、YouTube 講演家の鴨頭さんがなんか本は気になった分だけページを破ってなんか残しておくとか言って、で残りは捨てるみたいなことを言ってたかなっていうふうに思いますしね。まあなんか新しい断捨離やなみたいな、本の断捨離ってこうやってやるんだよなみたいな感じで考えましたね、思いましたね、うん、だ営業マンとか経営者っていうのを、まあ断捨離やりましょうねと。その断捨離もお金をね使い込むっていうか、お金をなるべく使っていきましょうねと。でもだからといって貯金すんなっていうわけじゃないんで、貯金は貯金で大事なんで貯金しましょうねと。貯金はした上で投資もやりましょうねと。一番いい投資は何ですかって言ったら、はい、耳にみんなタコが出てると思いますけど、自分に投資するのがやっぱり一番いいですからね、うん、だからこそその貯金ばかりに目を奪われないで、投資にも目を向けてやりましょうねと。小さいところからいいですよという感じですかね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。